足の伸びを抑える30の挨拶操作。そのうち、1日足から出る汗の量はなんとコップ1杯分。じわりじわりと足から出る汗。汗はなぜ匂いやすくなるかというと、まず汗の量です。人の体の中で汗をかきやすい部分は2か所あります。手のひらと足の裏です。汗をかくといえば温度を下げるためのイメージがありますが、手のひらと足の裏は少し別の事情があります。摩擦をするためです。私たちがまだエンジンだったことをすでに複数ため、手のひらと足の裏に汗をかくようになりました。大豆汗をかいて摩擦を作り出しているのです。しかも手と違って足は履き物を履くため、濡れやすい部分です。家の中ではスリッパを履きます。外出するときはシューズ、革靴、ハイヒールなどを履きます。濡れている状態がほぼ1日続くといっても過言ではありません。体の中で最も汗をかきやすいといえば足の裏といってもいいでしょう。そんな足の裏は1日どのくらいの汗をかくと思いますか。驚くべきことに1日足から出る汗の量は両足を合わせてなんとコップ1杯分もないと言われます。想像してみましょう。靴の中にコップ1杯分の水を入れているイメージです。まさか考えられないと思いますが、何でもない事実です。しかもこの量はあくまで平常の場合です。ソースや栄養食など普段から良くなる人はさらに大量の汗が出ます。高温多湿の状態が続くことで雑菌が繁殖して異臭を放ち始めるのです。体の面積からいえば足の裏はほんのわずかですが、強い体臭を放ちやすいのです。とりわけ体臭対策の中でも特に足は入念にしたいところです。足から出る汗の量に驚く。足の匂いを抑える30の対策方法。その2、なぜ手のひらと足の裏はよく汗をかくのか。不安や緊張を感じた時に出る汗を精神性発汗と言います。特に手のひらと足の裏は汗をかきやすいと思いませんか。些細なストレスを感じただけで手のひらがびしょびしょになるくらい汗が出ることも不思議ではありません。これほどたくさんの汗が出ると何かの病気ではないのかと不安になりますよね。いえ、大丈夫です。決して病気ではありません。もともと人間の手のひらと足の裏はよく汗をかくのです。では、ここでそこに問題があります。なぜ精神的ストレスを感じた時に手のひらと足の裏に限ってよく汗をかくのでしょうか。それは人がまだ電子になった頃のようにあるためです。電子になった頃、今日の食料を獲得するため、武器を持って獲物を追いかけていました。またある時は敵から逃げるために必死に走りました。この時、足の裏と手のひらが重要でした。武器を持って走る時、手足が滑っては仕事になりません。命にも関わります。手のひらや足の裏に汗をかくことで摩擦を作り、滑りにくい状況を作っていたのです。そうした昔からの脳に体が残っているため、手のひらと足の裏はよく汗をかくのです。決して病気ではありません。ただし、汗をよくかきやすいような病気ではないとはいえ、汗によって汚れて匂いやすくなるのは事実です。トイレから出るときは手を止めに洗いましょう。バスタイムでは足の裏の隅々まできれいに洗いましょう。手や足をしっかり洗うことで匂いは抑えられるのです。手のひらと足の裏は特に清潔に保つ。足の匂いを抑える30の対策方法。その3、匂いの配置は生まれてからの経験によって決まる。匂いに良し悪しはありません。いい匂いと悪い匂いを決めるのは人間です。そう判断する人の脳があります。匂いの配置を判断する流れを見てみましょう。バラの匂いを嗅いだとき、匂いの分子が鼻の中にある嗅細胞を刺激します。刺激は意思の電気信号になった後、脳内の皮質の嗅覚中枢へと伝わります。この時点ではまだ匂いの配置は判断されません。刺激が大脳原点に到達してから、匂いの刺激体が判別され、いわゆるの感情が伴います。では、何をもって配置を判断するかというと、生まれてからの経験です。実のところ、人間は生まれたとき、匂いの良しない状態で生まれます。生まれたとき、匂いが悪い匂いが分かりません。生まれてから匂いに関する経験を重ねることで、匂いの良しない記憶されます。例えば、幼い頃、親が鼻の匂いを嗅いで嬉しそうな顔をしているのを見て、これが良い匂いなのだと判断します。親が鼻の匂いを嗅いだとき、嫌な顔をするのを見て、なるほど。これは悪い匂いなのだと判断します。こうした経験を重ねることで、匂いの匂いを覚えるのです。生まれた場合の赤ちゃんに匂いを嗅がせても平気な顔をします。欧米では、バキが一般的ですから、バキの匂いは問題視されません。世の中には、汗の匂いが好きな人もいますし、バラの香りが苦手という人もたくさんいるわけです。足の臭い匂いが大好きという人さえいるから驚きです。匂いの記憶は人それぞれですから、匂いに伴う快感も個人差があるんです。この点が大切です。自分がいい匂いだと思う人の他人に教えようとすると、トラブルに発展することがあります。例えば、香水です。自分がいい香りだと思っても、他人には異臭と感じることがあります。なぜ、この香りの良さがわからないのと思いますが、そういうものなんです。匂いの価値は人それぞれだという理解が必要なんです。匂いの快感の正体は、過去の記憶であると理解する。足の匂いを抑える30の対策方法。その4、足の裏をしっかり洗っていました。体の中で最も汗をかきやすいのは2か所あります。手のひらと足の裏です。なぜ手のひらと足の裏なのかというと、摩擦をする滑り止めのようにあるからです。人間がまだエンジンだった頃を走ったり、手で物を掴んだりするときに滑らないよう汗をかくことで摩擦を作っていました。汗をかくようには個人差はありますが、手のひらと足の裏の汗をかきやすい特徴は誰も同じです。汗をかきやすいわけですから、菌も繁殖しやすく、匂いも発生しやすいのです。にもかかわらず、僕らではうっかり足の裏を洗わせやすい傾向があります。なんとなく足元は軽く浮いてしまう傾向があります。たとえ足の裏を洗っても手を浮いてしまいがちです。足の裏は手が届きにくいためか軽くなってしまいやすいのです。あなたが体を洗うときはいかがですか。足の裏をきちんと洗っていますか。洗っていても手を浮いている様子はありませんか。足は隠しのごついですから、さっと洗うようにしっかり洗うことが大切です。足の指と指の間までしっかり汚れを落とすようにしましょう。顔はゴシゴシ洗うのはいけませんが、足の裏ではゴシゴシ洗っても OK です。忘れやすい足の裏までしっかり洗う。足の指を押さえる30の対策方法。その後、足の裏の汚れは石鹸やタオルを吸い出すだけでは不十分。足の裏の皮は特殊です。足の裏は皮質が全くないので乾燥しやすい部分です。しかも全体中の下の部分です。柔らかい皮膚も乾燥と圧迫によって硬くなるのです。顔の中の角質層はおよそ20層であることに対して、足の裏の角質層は100層以上もあると言われています。分厚くて硬くて汚れも落ちにくい特徴があるのです。しっかり洗えばきれいに落ちるだろうと思いますが、そうもいきません。一度硬くなった角質は普通に石鹸をつけたタオルであればなかなかきれいに落ちていないのです。足の裏の角質がきれいに落ちないと、靴下を履いて歩いた時汚れやすい匂いの原因にもなります。落ちにくいから放っておく。放っておくから余計な硬さと厚みが増して汚れが溜まっていくという順番です。あなたが最後に足の裏の角質を取ったのはいつですか。洗った時期ではなく取った時期です。足の裏の角質なんて取ったことない。足の裏の汚れは石鹸やタオルを吸い出すだけでは不十分です。足の裏の角質は特別に硬いわけですから、洗い方も少し工夫が必要です。大使や安いなどの道具を使いましょう。ゴシゴシこすって無駄な角質を落とします。薬局では足の裏の角質を柔らかくするやクリームなども販売されています。好み合わせて使ってみましょう。また見ければ薬局の店員にと案内してくれるはずです。あなたの足の裏は今どれくらい薄くなっていますか。いつの間にか厚みと硬さが目立っていれば、ぜひとも強化ケアをしましょう。足の裏の角質を除去する。足の匂いを抑える30の対策方法。その6、私がショックを受けた削らないタイプのフットケア商品。ちょっと聞いてください。先日すごい体験をしました。薬局に立ち寄って無駄な商品を並べていると、いくらだったフットケア商品を見かけました。削らないタイプの角質ケア商品です。今までのフットケアといえば、石鹸をつけたタオルや足の指の間を洗ったり、軽石で足の裏を擦ったり通報でした。説明書を読むと、特殊な機能を使って、古くなった角質を洗いやすくすると書かれています。パッケージには足の裏の古い角質が綺麗に洗える写真が載っています。ピーンのようにその機械が古い角質を出せて洗いやすくするようです。最初は私は大げさだと思っていました。使ったとしても、さすがにここまではならないだろう。少しは汚れがいいかなという気持ちでした。そう思いながらも、まあ面白そうだなという興味で買ってみました。箱を開けると、液体の入ったスリッパのようなものが入っていました。なるほど。タウンスピーンを足の裏の薄い感じなのか。スリッパを履いて足の裏を入れて知らせ、その状態で2時間と待つと書かれています。ピーンしたいかもありません。雨で濡れになった靴を履いている感じです。パッケージには足を見つからなかったくらいから泡が抜け始めますと書かれています。どうやら最後はです。皮が抜けるわけではないようです。最後はでも、スニーちゃんたちはいつもと変わりませんでした。毎日足を濡れになっているから、全然取れなかったから、あまりになかったから。そう思った数日後でした。そう足の裏を見てびっくりしました。足の裏の古い形が抜け始めているではありませんか。本当にパッケージの写真と同じ状態になっているのです。抜けるとはいえ古い形なので、痛みは全くありません。気持ちいい体験になれて快感です。すごかったので、後日、職場の同僚も進めてしまいました。それを使った後、足の皮も柔らかくなりましたし、足の匂いも小さくなったと感じます。無駄な靴が取れたので、匂いも小さくなったのです。疑わしい商品と思いますが、そんなことはありません。薬局で売っているので、ぜひ試してみましょう。足の裏の古い形なので、快感です。削らないタイプのフットケア商品を試してみる。足の匂いを抑える30の対策方法。その7、黒い靴下を履くと汚いなと思う回数が減る。私は黒の靴下が大好きです。20代前半から黒の靴下しか履いたことがありません。有用の靴下の中は黒の靴下が並んでいます。ビジネスでは黒の靴下が定番ですが、それだけの理由ではありません。黒は汚れが一番目立たないメリットがあるのです。白の靴下の場合、わずかな汚れが広がります。足の中の汚れがつくと、すぐ大量に減少します。そうするようになったきっかけがあります。昔、まだ白の靴下を履いていた頃、白の靴下の汚れが見えて汚いなと思っていた時期がありました。私は汚いなと思う瞬間の人生で一つでも増やしたいです。汚いなと思うと食事も悪くなりますし、気分も悪くなります。足元からこそ少し汚れているだけで臭そうに見えます。そこで行き着いたのが黒でした。黒は汚れても目立ちにくいです。もちろん黒い靴下も使うことが汚れますが、目立たないだけでも大きいです。汚れが下に汚いと思う回数があります。これだけでも気分の落ち込みがかなり減ります。黒の方が汚れは目立たないはずですから、何も使いにさせる際も減っているはずです。そうした理由から、もった靴下は黒い色です。余談ですが、靴下に必ずアンダーウェアのことで添えています。理由は先ほどお話した通りです。黒い靴下を履く。足の匂いを抑える30の対策方法。その時、僕の指の靴下に入るだけで足の匂いは小さくなる。 デパートの靴下を見ると、僕の指の靴下があります。初めて見ると、なんてかっこ悪いんだろう。誰が履くのかなと思います。私は実家で用が歪んでいるため、僕の指の靴下を見ると、まず片手仕事を連想してしまいます。片手に向かない父や祖父がよく僕の指の靴下を履いていました。私も昔、片手仕事をする関係で、無理やり僕の指の靴下を履かされていた時期があります。見た目がかっこ悪いので嫌だと思っていました。おじさんやおばさんが履くのかと思いますが、そうとはわかりません。実は、この僕の指の靴下には足の匂いを防ぐことがあります。足の中で最も蒸れやすいのは足の指の間です。靴の靴下は足の指の間に粘りがないため、足の吸収が悪く蒸れやすいのです。一方、僕の指の靴下は足の指の間に粘りがないため、足をしっかり吸収してくれます。靴下の先の足の指根元に密着するため、何も発生しないのです。足が地面にしっかり密着している感じがします。できれば、単なる僕の指の靴下ではなく、抗菌消臭作用のあるものがおすすめです。足を吸収すると同時に匂いもしっかり抑えてくれるのです。足の匂い対策には、抗菌消臭作用のある僕の指の靴下を履く。足の匂いを抑える30の対策方法。その9、かっこ悪い僕の指の靴下を普通の靴下に見せる技。足の匂い対策に抜群の効果がある僕の指の靴下。面の足の指根本に密着するので、足の匂いを抑えることができます。ただし、一つ、デメリットがあります。一番の難点は、かっこ悪いことです。10年、片手仕事というイメージがあり、少し田舎さに見えるのです。さて、ここで技です。かっこ悪い僕の指の靴下を普通の靴下に僕の指の靴下を履いたりから普通の靴下を履いたりもです。靴下を巻いた状態です。こうするとまだ完全に普通の靴下です。しかも靴下を巻いたのでいつも良い幸せをたっぷり吸収できるように抑えることも高まります。非常の処分も効果的です。かっこ悪い欠点もなくされる機能性も高まるのです。僕の指の靴下を履いたりから普通の靴下を履く。足の指を抑える30の対策方法。その10、穴の開いた靴下を通気性がいいものと感じない。友人の家に遊びに行った時のことです。靴を脱いでいるようになってしばらくして友人の足元を見ると靴下が穴が開いているのを気づきました。本人は気づいていないのかと思い穴が開いているよと言うとうまい反応をされたことがあります。これはこれでいい。穴が開いている方が通気性がいい。本当なのかどうなのかは分かりませんが、なかなかうまいことを言うだろうという風な表情に仕上げたという話です。お互いに弱いです。ただ、筋の通った反応になってしそうになりますが、彼の水が重要なのです。しかし、穴が開いたままの靴下で靴を履いていると、その部分は汗が吸収されず、雑菌の繁殖が始まります。靴下の通気性は良くないかもしれませんが、靴の中の目安が一体って匂いやすくなるのです。穴が開いたところから出た汗によって、靴の内側が雑菌だらけになれば、靴のものの自分も短くしてしまいます。穴が開いた靴下を通気性がいいものと勘違いしないことです。穴が開いた靴下は重要です。たとえ穴が開いていなくても、穴が開くと物が薄くなれば、高タイミングです。物が薄いと汗の吸収が悪いため、靴の中の目安になるのです。最近言ったことに感謝して、新しい靴下に履いたようにしましょう。穴が開いた靴下はすぐ履き替える。足の匂いを抑える30の対策方法。その重機。手の爪は切っても足の爪を忘れていませんか。足の匂いを強く隠れた原因の一つが足の爪です。あなたの足の爪は今どうなっていますか。ちょっと確認してみましょう。普段の意識として手にかけた足は優先度が低くなります。手の爪はきちんと切ることができても足の爪を切らせていることが多いのではないでしょうか。爪は痛みから伸びやすくなると肩の部分から雑菌が繁殖して足を離し始めます。伸びたら切るのではありません。伸び前に切るようにします。足の爪も手の爪と同様、溝は1ミリ以下です。決して短すぎる調査ではありません。その際短く切っておけば、僕は足を洗うときも爪は痛みから切れます。手と足の爪をバラバラのタイミングで切ると、うっかり切るのを忘れやすくなります。手の爪を切るときに足の爪も一緒に習慣のせておくと忘れにくくなります。足の裏はただでさえ汗をかきやすい部分です。より清潔を維持できるようにしておけるようにしましょう。足の爪もきちんと切る。足の爪を抑える30の対策方法。その順に、胸にくいくつと蒸れやすい靴。履くものには胸にくいものもあれば蒸れやすいものもあります。あらかじめ蒸れやすさに応じた判定は次のようになります。帽子の靴、アイヒール、こんなの靴、シューズ、サンダル、スリッパ、サッシ。特に注目していただきたいのは帽子をこんなのしないです。やはり一番蒸れやすいのは帽子の靴やアイヒールです。ゴムや帽子などは完全に空気を通しません。熱の空気も逃がしにくくなり、高温多湿で蒸れやすくなります。次に通気性がいいのはこんなの靴です。調べてみませんが、帽子よりこんなの方が蒸れにくいです。人の肌と同じです。人の肌には部屋という小さな穴があるようにこんなのも小さな穴があります。こんなのも小さな空気の通りが存在するため、湿気が蒸れやすく蒸れにくくなります。靴の中の空気は乗せにも少なくなりやすいため蒸れにくくなります。次に蒸れにくいのはサンダルやスリッパです。最も蒸れにはやはり一足です。こうした判定は頭に入れておき、できるだけ蒸れにくい履物を選ぶようにしましょう。職場に出社するときは、必ずは履き出社してからサンダルに履き替えるように心がければ足の蒸れを最小限に抑えられます。ちょっと場合が許すために蒸れにくい履物を履くことで足の蒸れや蒸れを防ぐことができるのです。履物の種類に応じて蒸れを把握しておく。足の蒸れを抑える30の対策方法。その13、靴のサイズと足の蒸れの判定。靴のサイズと足の蒸れは関係があることを存じですか。自分のサイズより小さな靴を履いていると足元が蒸れやすくなります。足の蒸れが高くなる場合ことで足の蒸れが増えるのです。靴の通気性も悪くなりますが、より足が蒸れて蒸れやすくなるのです。では、やはり靴のサイズが大きめなのかというと、それも良くありません。自分のサイズより大きいと軽さに靴の中が押せます。そもそも足の中の汗をかくのは地面との摩擦を作り出す滑り止めなのです。だんだんとした感覚なので、触ると摩擦をするために足の中の汗を増やそうとします。通気性が良くても足の中の汗をかきやすくなるのです。だんだんとする自然さのため足も使いやすくなります。では、どういうサイズの靴がいいのかというと、やはり自分の足のサイズに合ったものが一番です。肩からつま先まで無理に高くなく、自分の足のサイズに合った靴を履くようにしましょう。肩もできるだけ低いものを選びます。自分のサイズに合った靴が足の匂いを一番抑えてくれるのです。自分のサイズに合った靴を履く。足の匂いを抑える30の対策方法。その14、靴下で十分と思うか、みんなそうになれるか、転倒しました。ワイシャツの下には下着を着るのが一般的です。体の上に直接ワイシャツを着ると汗をかいた時に出します。注意もつけて見るので嫌です。下半身も同じです。トレーニングに汚れやすいわけですが、下着を履いて汗が汚れやすいので防ぎます。足には靴下を履きます。足から汗を吸い取って清潔に保つのです。こうした下着は男女や年齢関係なく最低限の同じなんですね。さあ、これで完璧だと思いますが、ちょっと待ってください。見ていただきたいのは足元です。すでに靴下を履いているわけですが、本当にそれで十分でしょうか。足元は体の中でも特に汗をかきやすい部分です。しかも靴を履いていると靴の中で蒸れやすい。靴下でもいいのですが、もう一つ加えてもいいのではないでしょうか。そこでお勧めしたいのはインナーソールです。インナーソールは吸水性のある形のことです。足の中で汗を効率よく吸い取り、蒸れを防ぐことができます。抗菌的な雑菌の繁殖も防ぐことができるようになります。抗菌性の靴下と抗菌性のインナーソールを並べることによって足の匂いはさらに抑えられます。現在はインナーソールを靴下と言い出して新たに乾かしたりしましょう。靴の中の汚れを抑えることができるため、靴の匂いも何もします。ここまでできれば完璧なのです。靴下に加え、靴の中にはインナーソールも入れておく。足の匂いを抑える30の対策方法。その15、靴下を洗っても靴を洗い忘れては意味がない。靴下は衣類と一緒に洗濯します。衣服も下にも靴下も洗濯機に放り込んで水中です。洗濯という習慣の一部ですが、下にも靴下も洗い忘れることはありません。忘れやすいような靴です。衣類の洗濯には注意が見ても、靴には注意が見にくい凍っておくことが多いのです。たとえ注意が見たとしても、布製ではない靴を洗濯機に放り込むわけにもいきません。まあ、今度は改めて洗濯しようと思ったままずっと洗わずに放置されるのです。何も洗ったことがないという所在いることもしばしばです。靴も定期的に洗うのです。靴の中は高温多湿で蒸れやすい部分です。雑菌にとってこういうことが繁殖しやすい条件がありません。雑菌の温床となりやすい部分です。ある程度汚れや雑菌が溜まると足を洗うことに強烈な足を洗うようになります。せっかく靴下が綺麗になっても靴が汚れているのでは意味がありません。足は穴から離れていても足元の匂いは下から上へと喉に体全身を染み込んでしまうのです。穴から入っている靴を最後に洗ったのはいつですか。靴下と同様、靴も定期的に綺麗に洗うことが大切です。毎日洗濯するのは大変ですが、毎日履き終わりは全て消臭スプレーを吹きかけておくだけでかなり快適になります。靴の汚れに応じて1、2週間に1回は洗濯しましょう。定期的に靴も洗う。足の匂いを抑える30の対策方法。その16、スーツにサンダルという型破りのスタイルが4効率を劇的に向上させる。お尻もビジネスシューズは通気性がいいとはいりません。5よりカラスの方が通気性は若干良くなります。ただ、いずれにせよ足が濡れることには変わりません。足元の上は集中力を奪います。気にしないようにしても足が地面に濡れることした状態が不快感があるのです。足元で暖かくなった空気は下から上に上がっていく性質があります。仕事中、自分の足の匂いで吐き出します。肩にこだわりすぎて仕事の効率直しては仕方ありません。通気にはビジネスシューズという形式を重視すればいいのですが、4効率を上げるなら硬いような方法も必要です。それが通気性の良いサンダルに履き替えるようにしてみましょう。ふざけているような話ですが、真面目な提案です。靴を脱いでサンダルに履き替えることで胸の匂いもすっかり痛くなります。足が差し足して気持ちいいのお客様との打ち合わせや挨拶をするときだけビジネスシューズに履き替えるようにしようもありません。職種も読みますが、職場で靴の履き替えが許されていれば、ぜひ試してみましょう。もし許されていなければ、社内の4効率の措置として提案するといいでしょう。仕事中のストレスが高くなり、集中力が向上します。 スーツに3ダルという肩代わりのスタイルが業務効率を劇的に向上させるのです。出社してから3ダルに履き替える。足の匂いを抑える30のハイサスコート。その10なら、同じ靴を毎日履き続けない。靴内掃除しないと毎日履くことになります。生活には困りませんが、匂いの面では最悪です。足の匂いは体の中でも最も汗をかきやすいところです。今は湿気があると大量に繁殖します。毎日同じ靴を履き続けると、翌日までに靴の中の湿気が取り切れません。今繁殖スピードが速くなるため足が匂いやすくなるのです。靴としての量も短くなります。できれば靴は2足以上用意しておきましょう。毎日同じ靴を履くのではなく、別々の靴を着替えて履きます。最低でも1日は靴を休ませてやりたいことです。1日休ませると靴の中の湿気が取れます。湿気が取れると菌の繁殖が抑えられ、匂いも落ち着くのです。靴の量も長くなります。経済的な面では2足用意するのは大変かもしれませんが、そんなことはありません。実際は靴の2足用意すれば2倍以上も長くするので、実は経済的なのです。3足用意すれば3倍以上長くします。何足か用意することで匂いも湿気も抑えられるのです。靴は最低でも2足用意し、着替えて履きます。足の匂いを抑える30の対策方法。その10、靴の除湿剤は靴に入れてんだ。仕事から家に帰って靴を脱いだら除湿剤を入れておきましょう。わざわざ面倒。放っておけば自然に湿気が取れるだろう。おや、そんな声が聞こえてきそうですね。確かに放っておいても靴の中の湿気は自然に取れていきますが、大切なことを戻しています。自然に靴の湿気が取れた場合に玄関が臭くなってしまうのです。靴の中の臭い湿気が増し、玄関の空気が汚れます。足の裏の匂いがする玄関は嫌です。これほど雰囲気悪い玄関はありません。頻繁に出入りする玄関が臭いと元気もなくなります。お客さんが来た時はこの家は臭い匂いがするなと思われるに違いありません。除湿剤を入れるのは単に除湿剤の意味ではありません。湿気を取ると同時に匂いは靴の中から匂いも吸収させる意味もあるのです。風水としても玄関が臭いと運気を下げると言われています。そう考えると除湿剤は運気アップのアイテムです。湿気を払い取っておけば靴の臭いもなくなります。靴の中の湿気を積極的に取り除くことで清潔な玄関を維持できるのです。いつでも気持ちよくお客さんを迎えられるのです。仕事から帰って靴を脱いだら靴の中に除湿剤や新聞紙を入れて湿気を取る。足の匂いを抑える30の対策方法。その19、新聞紙は靴の除湿剤の代わりになる。靴の中に除湿剤を入れておけば靴の中の湿気を素早くきれいに取り除きます。湿気を取るだけの目的ではありません。靴の中の匂いを玄関に充満させないためにも除湿剤は大活躍します。もし新聞の定期を取得しているならわざわざ除湿剤を買う必要はありません。新聞紙は除湿剤の代わりになるからです。新聞紙は紙を丸めて靴の中に入れるだけで除湿剤の代わりになります。新聞紙はいえ、乾燥している除湿剤に良くない効果があります。毎日新しい新聞紙に交換すれば、3の除湿剤をきれいに取ることもあります。幸いあれば正解です。せっかく新聞紙があるなら読んだりなく生活に生かして最大限に活用しましょう。新聞ももったいないと思う必要はありません。最大限に活用してもらえる方が新聞も喜びます。お金をかけずに靴の匂いを伸ばし、玄関の空気をきれいにできるのです。財布に優しい生活の知恵です。除湿剤の代わりに新聞紙を使う。足の匂いを抑える30の対策方法。その10、17に消臭効果があるとはいえ、靴の中には入れるのはまだいかん。日本の効果17には消臭効果17のおよそ 90% は同意でしています。17に含まれているようには、4の力によって匂いを発散させる効果があります。脱ぎ終わった靴の中に17を3枚と入れておくと、靴の中の匂いが取りやすくなるのです。有名な方法ですから、すでに知っている人もいるのではないでしょうか。多くの書籍や情報サイトなどでこの方法を見かけます。しかし、何か違和感がありませんか？少なくとも私はこのやり方をお勧めしません。お金を靴の中に入れるという行為そのものです。お金を汚れた靴の中に入れるのは、よりやすい方とは言えません。お金を粗末にしています。そうした使い方をお金は望んでいません。かえってお金になれ貧乏になるのではないかと不安になります。お金は人に渡るものです。靴の中に入れて汚れたお金を再び財布に入れたり、お金を使ったりするのは衛生的にも良くありません。17の消臭効果があるとはいえ、靴の中には入れるのはまだいかんです。基本的なお金は使い方です。17の消臭剤の代わりにされても使わないようにする。足の匂いを抑える30の対策方法。その11、非常の人は水虫になりやすい。非常の人は水虫の人が多い。事実、統計データによると非常の人と水虫もなりやすい傾向があります。非常と水虫はどうつながりがあるでしょうか。まず、冷えて血行が悪くなると最初に影響が出るのは体の末端です。手足などの末端が冷えることで新陳代謝が低下します。新陳代謝が低下すると古い形の大きくなるため汗をかくと雑菌が繁殖しやすくなります。足の裏は汗をかきやすいところですから、余った脂質となることで不衛生になり、臭い匂いが漂いやすくなります。その状態がしばらく続けば水虫へ発展しやすくなるのです。非常の女性に水虫が多いのはそのためです。一番の根本対処はやはり冷えの解消です。定期的に運動することで体の筋肉量を増やし、体を進化を温めましょう。筋トレをして筋肉量を増やせば体温が上がりやすくなります。食事に体を温める作用のある腸を含めるのもいいアイデアです。飲むのは冷たいものより温かいものを飲みましょう。忘れていないのは足の裏のケアです。バサリンは足の裏を入念にやりましょう。体脂などを使って足の裏を長くして取り除くことで清潔な足の裏を保ちます。水虫対策として冷えを解消させる。足の匂いを抑える30の対策方法。その12、水虫による匂いは水虫の泡に限り収まらない。今から言えるのですが、私は社会人になってから水虫に悩んだことがあります。今は治っていますが、当時は苦労しました。社会人になり1日中、靴下にビジネスシューズを履いていたため足の環境が悪くなったのです。ショックでした。水虫になると足の匂いが発生します。単に足が臭いというレベルではありません。卵が腐ったような匂いがするのです。足の匂いの予防というのは足をしっかり洗ったり、通気性を良くしたりなどがあります。水虫も足を入念に洗えば治るだろうと思います。ところがそう単純でなかったのです。半数のように5年もかかってしまいました。水虫に対する知識が乏しく、水虫を慣れていたことが原因です。足をきれいにして通気性を良くする生活が一時的に収まります。この一時的に収まるのが厄介です。何度も言いますから分かりません。実は一時的に収まったように見えてもほとんどの場合、皮膚の下で急に状態になっているだけです。水虫は白癬菌と呼ばれる菌が原因です。この菌は皮膚の奥深くまで生息しているので、単に足を入念に洗ったからでは治っていないのです。治ったように見えても皮膚の奥深くにはまだ菌が残っています。油断するとすぐ再発します。よし、治ったぞという内容を何度味わったか数えきれません。治ったり再発したりという波が何年も続きました。水虫は皮膚の病院に行って治してもらうのが一番です。水虫専用のクリームを処方してもらいましょう。クリームを数ヶ月から1年くらいに続けると次第に収まってきます。バサリンでは足を入念に洗い、足の通気性を良くする生活を行いましょう。そういう動作が経験になってから足の状態には気をつけるようになりました。水虫を抜けたらと強化されるのです。水虫は軽く考えず皮膚できちんと見てもらう。足の匂いを抑える30の対策方法。その13、黒酢を使った足には水虫退治の効果がある。自宅で簡単にできる水虫療法があります。黒酢を使った足です。水虫は酸に弱い性質があります。黒酢の成分である酢酸は酸性であり、水虫の退治に効果的です。酢酸は大腸菌や酸性菌も殺菌できるという強力な殺菌効果があります。用意するのは40度のお湯、黒酢だけです。1リットル40度のお湯に対して30ミリリットルの黒酢を入れましょう。お酢の中でも黒酢が最もおすすめです。醸造されたお酢の方が発酵や熟成に長い時間をかけている分、体にいい成分がたくさん含まれているからです。酢酸、クエン酸、硫酸などです。水虫であれば足の酢の回復が早くなります。最初は1リットルあたり30ミリリットルから始めますが、慣れれば50ミリリットルまで増やしても大丈夫です。お酢が混ざったお湯に足を入れておよそ10分足を楽しみましょう。最初は足がピリピリすることもありますが、水虫の原因である白癬菌が殺菌されている証拠です。足が終わった後が大切です。あえて足は水洗いをせず、タオルで拭くだけにしましょう。足の背の声から白癬菌が繁殖していく状態がしばらく続き、清潔な足の状態が維持できます。およそ10日間続けると水虫は改善されていることでしょう。程度の水虫なら1週間ほどで改善が見られることもあります。この方法は水虫退治に限らず一般的な足としての効果もあります。足が温められることで体中の血行が良くなり、最後取りやすくなるのです。水虫退治とともに、日々の健康としてぜひお試しください。黒酢を使った足で水虫を治す。足の匂いを抑える30の対策方法。その14、自宅にいるときは足を吸ったの組み合わせがいい。足の匂いは胸によって発生します。この足の状態は雑菌が繁殖する絶好の条件です。足が寝続けることで足の裏の雑菌がどんどん繁殖していき、足を離し始めるのです。足の匂いを防ぐには素足が一番です。素足ほど通気性の良い状態はありません。しかし、自宅にいるときはいえ、素足では抵抗がある人もいるでしょう。床の上の埃や塵によって足の裏が汚れます。足の裏から風で床やカーペットも汚れます。それはそれで足の裏もよくありません。おすすめは素足をスリッパの組み合わせです。通気性のいいスリッパを履けば足の裏も汚れることはありません。汚れたスリッパは洗濯すれば OK なのです。室内にいるときはできるだけ素足でいる。足の匂いを抑える30の対策方法。その20度、海の砂浜を探してやるのは水虫退治の効果があり。夏には海に遊びに行くこともあるでしょう。砂浜を歩くときはサンダルを履くのが一般的です。もちろんサンダルを履くのもいいのですが、せっかく海に遊びに来ているなら砂浜を足の裏で感じていませんか。やはり裸足なのです。裸足であれば今も海に来ましたという状態を体で感じることができます。気持ちいいだけではありません。実は砂浜を裸足であるのは水虫退治も必要されています。強い日差しによって温められた砂は清潔で乾燥しています。また一方、温かい砂は大量のマイナス4が含まれています。マイナス4には体積金属があるため水虫退治に効果があるのです。乾燥した砂の上を割ると別にマイナス4の溶液効果によって足の深くに潜む水虫を排除できるのです。ただし注意もあります。 砂に白いものが混ざっていることもありますから、足元に注意を払いながら歩きましょう。もし砂浜の上を走り歩くことに抵抗があるなら、砂の上で足踏みするだけでも十分な効果があります。海に遊びに行くときは砂浜を走り歩く。足の重みを抑える30の対策方法、その重力、お寺にお口に入れる時間を足元を乾燥させる時間として活用する。会社では日中、靴下を履き続けることになります。自宅とは違い、会社では日中でも靴下を脱げるわけではありません。しかし、一つ自由に脱げる場所があります。お寺です。お寺に行って、大便をするとき、腰に入ります。大便は小便より用を足すのに近く時間がかかります。このとき用を足す時間を有効に使いましょう。あらかじめ大便をすると分かっていれば、腰に入ってすぐ靴下を脱ぎます。腰ですから、周りも気になりません。用心体の便座が座って用を足している時間に靴下と足の上が乾燥して現れるのです。僕から10分のわずかな間ではありますが、足の上は柔らかいはずです。全ての人に勧めるわけではありませんが、足の上が気になる人は、検討してもいい方法ではないでしょうか。誰も見ない場所が恥ずかしいことをしても恥ずかしくありません。足の上で周りに迷惑をかけるなら、お寺の時間に少しでも解消させておく方が賢明なのです。お寺に落ちて靴下を脱いで多少靴下を乾燥させる。足の上を抑える30の対策方法、その理由なら、靴を磨いた状態も別調したままないかんだ。コーヒーショップでコーヒーを飲んでいると足元の気になる状態を目にすることがあります。靴を磨いた靴の中で砂先を下格好で靴の半分濡れているのです。中には完全に草足をしている人もいます。私はこれが気になるだけです。通俗的にも関わらずビジネスシューズを2回にした足元は不自然です。目の前に困ります。靴の状態を見た瞬間、せっかく整った上半身までだらしなく見えます。こういう状態ほど自分では見えない一方、他人からははっきり見えるのです。自分からはテーブルがあるため足元が見えませんが、離れた距離にいる間は足元がよく見えるのです。靴を2回にしているのは格好悪いです。足からの匂いは下から上へと分かります。足がうんうん漂うのです。匂わないでは問題ではありません。匂いそうかどうかです。たとえ匂わない距離にいたとしても、匂いそうな様子が触ると注意を喚起させるのです。特に食事中に臭いを肯定した人に入ると発見します。足が濡れている状態ではありますが、いくら何でも食事までは控えてほしいものです。靴を2回にするのはやめる。足の匂いを抑える30の対策方法、その重力、貧乏ゆすりをすると足イライラすると自然と足を動かしたくなります。貧乏ゆすりです。いわゆるストレスを発散させようとする行動の一つです。心は頭を体の一部を動かすことで発散させようとしているのです。そんな貧乏ゆすりは足の匂いと関係があります。運動で体を動かせば汗をかくように貧乏ゆすりで足を動かせば足を汗をかきやすくなります。汗の量が増えることで濡れやすくなり足の匂いやすくなるのです。足を小刻みに動かすのは周りからでも上司には見えません。落ち着きなく動きが気になり気が散ってしまいます。もし貧乏ゆすりをしそうになったらガムを噛みましょう。動かす部分の足ではなく顔にすればいいのです。ガムを噛むことが社会的に容認されています。ガムを噛めば同時に虫歯予防と口臭対策にもなります。息が気にするのです。貧乏ゆすりをしそうになったらガムを噛む。足の匂いを抑える30の対策方法、その19、落ち着いて歩く習慣は足の匂いを抑える習慣だ。時間がない、早くしなきゃ。いつも慌てた様子で行動している人は足が匂いやすくなります。迷信ではありません。理由は2つあります。一つ目の理由は焦っている心理状態です。焦っている心理状態によって汗をかきます。精神性欠陥です。早くしなきゃ時間がないという精神的な焦りが影響し、普段より汗をかきやすくなるのです。二つ目の理由は早歩きによる運動量増加です。早歩きと運動によって運動量が増えるため、足に余分な汗をかきやすくなるのです。落ち着きを持って歩くようにしましょう。落ち着くことで心の乱れを抑えられ、余分な汗をかきにくくなります。落ち着いて歩く習慣は足の匂いを抑える習慣なのです。落ち着きを持って歩く。足の匂いを抑える30の対策方法、その30、足の匂いが広い人は実は繊細な心の持ち主だ。足の匂いは体の中で最も完全な密集している場所の一つです。さらに靴を履いているので通気もよくありません。その足は広く足になりそうです。一日に足から出た量は両足を合わせてコップ一杯分にもなると言われています。臭い匂いは人の印象を損ねてしまうんです。足から臭い匂いがするとその人の心まで腐っているようです。そう思いたくはありませんが、そう思いやすい事件があります。しかし実際のところはどうでしょうか。足から臭った匂いがする人は必ずしも心まで腐っていることはありません。むしろ逆かもしれないのです。体を清潔にしているにもかかわらず、人のような精神的な面倒をしていると考えられます。精神性欠陥です。例えば仕事なら早く終わらせないといけない、間違いないようにしようと思うことで汗をかきやすくなります。人間関係なら人の迷惑をかけないか、自分にできることはないだろうかと思うことで汗をかきやすくなるでしょう。汗をかいては悩み悩んではまだ汗をかくという悪循環に陥ることがあります。貧困も繊細な心が汗をかきやすい体質に生み出す一因になります。繊細な心の持ち主ほど体臭になりやすいのです。心が温かく繊細であることに気づく。足の匂いを抑える30の対策方法、まとめ、その1、足から出るせるように届く、その2、手のひらと足の裏は特に清潔に保つ、その3、匂いの排気管の状態が他の記憶であると理解する、その4、忘れやすい足の裏までしっかり洗う、その5、足の裏は隠して調整する、その6、手伝いタイプの服や商品を試してみる、その7、黒い靴下を履く、その8、足の匂い対策には抗菌消臭作用のあることに指の靴下を履く、その9、僕の指の靴下を履いた上から靴の靴下を履く、その10、穴の開いた靴下はすぐ履き替える、その11、足の爪もきちんと切る、その12、履き物の種に応じて目の前を把握しておく、その13、自分の足のサイズに合った靴を履く、その14、靴下に加え靴の中にはインナーソールを入れておく、その15、定期的に靴も洗う、その16、出社してからサンダルに履き替える、その17、靴は最低でも急ぎ用紙1枚で履き替える、その18、仕事から帰って靴を脱いだら靴の中に女子材や新聞紙を入れて湿気を取る、その19、女子材の代わりに新聞紙を使う、その20、17の消臭剤の代わりに使えても使わないようにする、その21、水対策として火を解消させる、その22、水虫は軽く考えず皮膚で浸透に入れる、その23、黒酢を使った足で水虫を治す、その14、室内にいるときはできるだけ素足でいる、その15、海に遊びに行くときは砂浜を走り歩く、その16、お寺に落ちて靴下を脱いで足を靴下を乾燥させる、その17、靴を2回にするのはやめる、その18、貧乏ゆすりをそうになったら何度も噛む、その19、落ち着きを持って歩く、その30、心が温かく繊細であることに気づく。